続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。では今日のお客様をご紹介しましょう。今週3月20日に渾身の新刊、歪んだ法に壊される日本、事件事故の裏側にある闇が発売されました。元検事で弁護士の郷原信夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。今回は歪んだ法に壊される日本という古本をお書きになりました。はい、本の冒頭にね、多くの国民は法教育を私たち、はい、中学でも高校でも、はい、これに関する教育ってそう言われてみれば、
そうですね、社会科で、一応その、国会がどうの、この内閣がどうのこのっていうのは一応勉強しますけど、法の基本的な考え方を教えられる、ということはほとんどないですよね。
私バカですが、とんと教えられた記憶がないんですけど、教えてないんですか、やっぱり。
法教育って日本ではほとんど行われてないです。
そう、ということは、何かことが起こると。
そうなんです。ですから、法律の話になると、ちょっと一歩みんな引いちゃうじゃないですか。自分専門じゃないからと言って、
どっかにいい弁護士さんいないか
って、そういう世界の人たち、法律世界の専門の人たちに任せておけばいいと、彼らがちゃんとそのいい法律を作って、うまくちゃんと運用してくれてると思ってるんですよね。
そうです、
の人は。
違うんですか。
違うんですよ。
違うんですか。
実際のところですね、世の中の人が本当にその実情を知ったら、と思うようなことがいろいろあるんです。
いや、だから巷に聞くのはね、起訴されました。
そうです。
起訴されました。で、起訴されて、交流みたいなことが行われる。例えば、痴漢とか、ああいうのだと、だから本人やってないと。やってないって言えば、その交流が長い。ずっと。
そうです。人質司法っていうんですね。
そうですか。ずっと交流が続くと。で、それ交流から解放されるためには、自白して、すいません、やりましたって言わないと、うちに返してくれる。
そうです。無罪主張を諦めないといけない。罪を認めないといけない。そして初めて釈放される。これ人質司法っていうんですね。
これが、冤罪を生む大元になってる。
で、それもですね、これ私この本の一章で2つのタイプの犯罪に分けて話してるんですけど、この前袴田事件の最新解釈がありましたね。でもあれも本当に冤罪が大変な問題になった事件なんですが、ああいう事件ってですね、発生型事件って言ってるんです。要するに事件は間違いなく発生してるんですよ。人が殺されてるんです。あるいは物が取られたり強奪されたり、これ発生した事件ですよ。
これが発生型事件、これが一つの流れがあります。そしてこれは
だって警察が犯人捕まえて、なんとかして、逮捕して処罰する、これ当たり前のことです。
そうですね、
ただ真犯人かどうかが問題になるだけなんですね。
なるほど。
真犯人じゃない人捕まえちゃったらどうなるかって言ったら、袴田さんのような話になるし、一方で真犯人が処罰できないってことになるわけじゃないですか。冤罪だと
真犯人はのうのうと今日
まで。ところがもう一つのタイプの犯罪、事件があって、それは立件型事件と呼んでます。
何ですかこれ。
例えば東京地検特捜部とか、警視庁の捜査二課とか、そういう贈収賄事件とか経済事犯とか、こういったものは捜査機関の判断でここに犯罪があるんだと言って事件を立件するタイプの犯罪なんですよ。彼らの責任で、彼らの判断で、でこれも間違うことがあるんですよ。村木さんの事件なんかそうじゃないですか。これは大阪地検特捜部が立件したわけじゃないですか。でこれを間違っちゃったらどうなるかというとですね、本当に犯罪じゃないものは犯罪というふうに扱っちゃったら、本当は犯罪なかったっていうことになるわけです。真犯人どこにもいないですよ、そんなの。でも、責任がありますから、捜査機関側には、とことん有罪判決にこだわるんですよ。諦めません、絶対に。そこで人質司法っていう問題が起きるわけです。
最初の立件型じゃなくて、その発生型事件っていうのは、多くの場合捜査当局がこう、あそこ何か怪しいぞと、 それを調べてこう、
そうですね、被害者が被害を申告しているわけでも何でもないのに、うん、その捜査機関の側の判断で犯罪が立件される、うん、犯罪があるとされる、うん、それからずっとこう捜査が行われて逮捕された、う
ん、
は
い、それでもいいんですけど、なんで村木さんの時みたいにこれを間違えちゃうんですか。
いや、間違いってのは人間起きますよ。しかも、はい、やっぱり捜査機関側が手柄を上げようという気持ちがあるじゃないですか、はい、それで、はい、ということで間違いが起きることがあるんですよ、うん、ところがそれが間違ってたって認めちゃったら大問題ですね、うん、すごい責任問題になるじゃないですか、うん、組織のメンツは立たないし、うん、だから何とかして無罪判決にはならないように必死になるんです、うん、この立件型の時は特にですね、
はい、
うん、そこで人質司法っていうやり方が使われるし、うんうん、でそういう立件型事件っていうのはですね、普通の市民も巻き込まれることが結構多いんですよ、うんうんうん、そのあたりをこの本の一章の中で具体的な事例を取り上げてるんですけども、もともと犯罪と縁のなかった人が、うん、そこで突然捜査機関から犯罪やったんだと言われる場合、うん、村木さんだってそうですよね、
うん、
そういう事件こそがすごく危ない構図なんだと、うん、いうことを知ってもらいたいということなんですね。
あ、でも この間の可愛い事件みたいな、
ええ、これもそうです。
これもそうなんですか。
そうなんです、うん、これ第2章で書いてるんですけど、はいはい、あれも捜査機関側の判断ですよ、
うん、
で実際には同じようなことが、うん、やり方は違っても、うん、国政選挙の時って結構行われてきたんですよ。金額的にもあのぐらいの規模の、
うん、
買収っていうのは
1億5000万、
うん、いや、あ、1億5000万じゃなくて、うん、河合克行氏が起訴されたのは3000万ぐらいです、
うん、あ、その金額、
そのぐらいの金額のものは、うん、はい、結構いろんな形でお金が動くんですよ、うん、選挙の時に。ただ、うんうん、この前のあの河合事件っていうのは、うん、国会議員本人が現金でばらまいたというところにちょっと特徴があったということで、普通はそういう形じゃなくて政治資金という形で動かしたりですね、うんうん、そういう別の形で動くんですけども、うん、お金が動くこと自体はそんなに珍しいことじゃないんです、
うん、
あの事件も、はい、だからそれをあの事件では検察の判断で、
うん、
これは犯罪と言って取り上げた、
うん、
検察の判断です。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あんなことはでもたくさんあちこちで行われてたら、うん、ちょっと困るじゃないですか。
困るんです。だからその後ですね、河合事件の後、うん、京都府連ですね、自民党京都府連で、はい、あのマネロン疑惑っていうのが文藝春秋で取り上げられましたよね、うんうんうん、新潟では、うん、その県会議員の大物が、
はい、
その泉田さんという国会議員に2,000〜3,000万ぐらい出さなきゃダメだよって言って裏金を出すように言ったとか、いろんな事件が全国で結構起きてるんですよ、うんうん、
はいは
い、いや、そのぐらいですね、うん、そういう選挙の時にお金が動くっていうのは、うん、日本ではそんな決して珍しいことではなかった、
うん、
それを判断、うん、捜査機関側が判断して事件にする時もあるけど、しない時もあるんです。
え、その差は何なんですか。事件にする時としない時。
そこのところですね、まさにその捜査機関、例えば河合事件の場合であれば検察の判断なんです、うん、でこの判断って結構大変な判断だったんです、うん、河合事件の時は、
うんうん、
それぜひ2章を読んでもらったら書いてるんですが、はい、うん、今までの常識からすると、うん、なかなかやれないねって事件だったんですよ、うん、ああいうタイプの事件は、うん、なんか露骨だからバレちゃったらしょうがないっていうふうに思うじゃないですか、うん、
はいはい、
でも、うん、今までならですね、やっぱり政治資金として渡しましたって言われちゃうと、
うん、
なかなか選挙のためのお金買収っていうことが立証しにくいところがあるから、
うん、
まあ結構ですね、見過ごされてきたんです。分かっても、うん、お金の動きが分かっても、
うんうん、
でしかも相手が何十人の現職の県会議員、うん、市会議員とか首長さんですよ、うん、これ必ず金を渡した方ともらった方と両方セットでやらないといけないんですよ、これ、はい、犯罪としては、はい、だから河合夫妻だけやるわけにいかないんですよ本当は、はい、だからもうそうすると広島県内のいろんな、うん、地方政治家が失職になっちゃうじゃないですか、はい、だから普通やれないんですよ、
はい、
で検察どうしたかって言ったらこの判断ですよ、
はい、
他のもらった側おめこぼしをしてやるように。
そうなんだよ、あの時
そうなんですよ、
もらった側はなんか私30万もらいましたみたいな、
ええ、うん、何にもならなかったでしょ、
はい、
あれ立件しないという判断をしたんですよ検察が。
あら随分だわ。
だから河合克行、うん、河合夫妻だけをやるという狙い撃ちをして、うん、そういう立件の判断をしたんです、うん、しかしそれは、うん、本来は法的にはできないんです。だってもらった方も犯罪ですよ、片っぽ方無理です、うん、はい、ところがその検察の権限でそれもできると思っちゃったんですよ、う
んうん、なぜそういう判断が下って、それでその通りあれはまかり通ったじゃないですか。
でも結局通らなかったです。最後検察審査会で、もらった側もですね、うん、もう起訴すべきだっていう議決が出て、はいはい、検察は、はい、まあ、諦めてというか、
あ、そうなの、
もう起訴したんですよ。
あ、そうなんですか。だからもう
30人以上の、うん、あの人たちが失職したんですよ。
うん、
で県議会議員市会議員、
はいはいはい、
ほらもうその人たちはですね、うんうん、もう不満たらたらですよ。だって検察があなたたちの悪いようにはしないって言ってくれたから、うん、それでいや政治の金じゃなくて選挙の金だって認めたんですよ、
うん、
そしたらまあ、確かに検察は不起訴にしてくれましたよ。最初は立件もしなかったし、うんうんうん、最終的には不起訴にしてくれたけど、うんうん、検察審査会で通るわけないと私ずっと言ってたんですよ、
うん、
でやっぱり通らなかった、
うん、
最後騙されたんですよ、
うん、
いやそれも全て検察の判断なんです。全て立件するかしないか、うん、全て判断なんです、うんうん、であの時は検察は何が何でも河合夫妻をやろうとしたんです。
なんで河合夫妻をしょっぴこうとした理由は何ですか。
これはですね、背景には、
はい、
ちょうど時期的には重なるんです。黒川検事長、
はい、
定年延長問題、その前に定年延長が、う
ん、
これ明らかに違法だって言って大変な批判を受けたじゃないですか。あれで、うん、その黒川氏を無理やり検事総長にしようとしたことで、うん、検察と当時の安倍政権、うん、安倍官邸とかすっごい対立したんですよ、うん、
はいはい、
それでその安倍政権側の、うん、まあ、閣僚であった河合氏、
はい、
これを徹底的にやろうとしたという見方ができるんですね。だから普通ならやらないんですよ、
うん、
相当無理してやったんです、うん、無理してやるときはそのぐらいの無理もするんですよ、うん、権限を持ってますから検察は。
でもですよ、はい、そうなんでしょうけども、そのなんか政治の中で横行している、うん、今まで、まあ、河合さんをはじめ、うん、そのまあ、あちこちで行っていることが、うん、まあ、僕らにしてみれば、うん、表側に出てきたと。
そうですね、
ね、市民にとってみれば
やっぱり同じようなことがあちこちで起きてるんじゃないか、うん、なんか分かってきましたよね、
はいはい、
でもそれはなんか一過性のもので終わっちゃって、うん、結局刑事事件にはなってないですよね、うん、
あ、
まあ、そのうちうやむやにされるんじゃないか、
うん、
まあ、それが公職選挙法っていう方法の、うんうん、まあ、現状って話になっちゃうわけですよ、う
ん、これを、ね、公職選挙法をちゃんと捉えた方がいいんですか、それともこの公職選挙法はそういうザル法ですよみたいなふうに思った方がいいんですか。
問題がありますね、この法律にも。
あ、ここの法律の
運用に問題があるんです。それと、
うん、運用ってどういうこと、
まあ、要するに法をどういうふうに動かすのか、はい、今の場合は検察が、はい、いや政治の金だと言われたらもうほとんど触れなかった、
うんうん、
まあ、河合事件だけ特別やりましたけども、うんうんうん、そういうことの中でその政治を隠れ蓑にして選挙に関するお金がこういろいろやり取りされることをまかり通ってきた、うんうん、で一方で、うん、ボランティア選挙の原則っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
選挙運動は全部ボランティアでやらないといけない、
うんうん、
それで例えば日当買収って言ってですね、うん、学生アルバイト雇ってそれに日当払ったと、うん、こんなのは結構、うん、買収で摘発されるんですよ。
ウグイス嬢にちょっとお金を渡しましたみたいなこと
は、こういうですね細かいことは結構摘発されるんです、
うん、
でそういう意味でお金をもらわないで選挙運動で頑張ってくれる人ってすごくありがたいんですよ。その典型が統一教会ですよ、はい、
そこに
行くんですよ。
別の
そこなんです。
目がちゃんと、
そうなんです。だからボランティア選挙の原則っていうのがもう決まってて、
うん、
でお金は 報酬もらっちゃいけませんよってことになってるから、報酬もらわないで頑張る人ってすっごく貴重なんですよ。それが今の公選法の実態なんです。だからもう統一教会はありがたいんですよ、自民党議員にとっては。
だから統一教会のイベントの時にはそこに応援に行ってみたりする。
当たり前なんですよ、お世話になってるわけですから。
いやいや、そうですけどそうですけど、そこもちょっとなんか ね、
そうなんです
、おかしいなと思ってるんですけども、
やっぱり丸ごとおかしいんです、この日本の国政選挙、公職選挙、
こうなんかこのそんな人質司法も含めて日本の選挙がやっぱ海外と比べてどうかおかしいんですか、この選挙が。
やっぱりそういうですね、日本独特のこうルールとルールの運用があるわけですよね、でしかも選挙についての、公正中立な立場の機関って、一応選挙管理委員会ってのあるんですけど、これ全然ですね、その摘発に関しては何にも関わらないんです。だから警察、検察が自分で判断してやれるじゃないですか、すべて。だから今回のような話になっちゃうわけですよ。やったりやらなかったり全部自分たちの判断になっちゃうんです。やっぱりアメリカなんかだったら、その選挙管理委員会のような中立的な機関がこれは処罰すべきだと、という判断をすることが尊重されるというような、そういうシステムもあるんですね。日本の場合はもうそこが全部捜査機関に委ねられている、立件するかしないかの判断に委ねられている、これが問題なんですよ。
なるほど。しかも、だからこの発生型事件の方でも袴った事件のようなことが、もう起訴したら日本は 99.9% 有罪みたいな、
ただね、これはね、本当に冤罪でね、ひどい目に遭わされた人にとっては耐え難いことなんですが、一方で、こういう発生型の事件っていうのは、被害者がいるんですよ。殺人事件だったら遺族がいるんですよ。そういう人たちにとって最後冤罪で終わっちゃったら真犯人は処罰されないってことになっちゃうじゃないですか、だから間違ってましたとなかなか認められないという、そういう事情があるんですよね、警察側は。
だからって証拠を
捏造したということを今度指摘されましたよね、
指摘されました。
だからね、これはやっぱりね、ものすごく重い課題を突きつけられましたね、今回の袴田事件では。
でそれが発生型事件においてもそういう問題が抱えつつ今日まで来てと。一方こう立憲型の方はなんか今のお話聞くと結構まだぐちゃぐちゃしてて、でこいつをやるかみたいな、号がかかった時だけなんかやるみたいな、
全てその検察とか警察の判断で行われちゃうんで、これが間違ってたら本当に大変なことになるんです。
検察とか警察のその判断は、ちょっとここまではちょっと突っ込んだ質問になると思いますけど、時の政権との関係性っていうのまではわからないんですか。
わからないですけど、多分ですね、検察の内部でこれをやるかやらないかって決めるまでには、いろんなこうプロセスがあるわけですよ。まずこう情報を集めて内定をしてと。で最後にその検察の上層部が判断をするときに、やっぱりこれはちょっとやめとこうというようなことになったらですよ、やっぱり現場はそれまでやってきたこと全部無駄になるじゃないですか。そうするともうその現場を指揮してきた、特捜部長とかそういう人たち立場ないわけですよ。
そうですね。
だからやっぱりその、安倍政権下でやろうと思っても、結局なんかいろいろ消極意見が出てきて最終的にやれなかったねっていうことが続いてると、やめとこうよっていう話になっちゃう、ということが結局全体として安倍政権下で、特捜部の動きなどが政権に歯向かうものはやっても無駄だよということになってた可能性がありますね。その時に、黒川氏という存在が法務検察にいたわけです。その関係がどうだったのかは分かりませんけども、外部には。なんとなくそういう雰囲気だったんじゃないかということが言われてますね。
いや、ただ僕らのね、普通の考えとして、いろんなところで事件を送って、三権分立だと、司法の判断があると。で、しかも、なんかこう、裁判所が、そうなった時に判断を下すわけじゃないですか。 でもその裁判所の判断も、うん、
それはあまり期待しない方がいいです、うん、検察が組織を挙げてこれが犯罪だ、これが事件だ、これは処罰すべきだって言った時に、うんうんうん、裁判所がそれにブレーキかけるっていうのは非常に難しいです、
うん、
まだその現場でですね、一、うん、人の検察官が起訴する判断をしただけだったら、うんうん、まあ裁判所がこれ間違ってましたねっていうような無罪判決というのは比較的出しやすいんですけど、うんうん、特捜部の事件とか、うん、警察の捜査2課が持ち込んだ事件というのは、組織として判断してますから、うん
はいはい、
この組織が、これが犯罪だ、これが有罪だっていう主張をすると、うん、なかなか裁判所はそれを覆しにくい。うん、だから特捜部の事件ってほとんど無罪なんかなってないですよ。一般の事件以上に無罪にならないです、うんうん、村木さんのケースだけは、うん、あ証拠改ざんが出てきたから諦めたんです、
うんうん、
それがなかったらそのまま諦めなかったと思いますよ、
うん、
そうなっちゃうと、うん、じゃあ、うん、我々素人からすると、うん、法がちゃんとしてくれると思ってますけれど、うん、じゃあ法って何なんだっていう、
実は人が動かしてるんです、人が動かしてるからいろんな考えがあっていろんな思惑があって、うん、一旦動かしたら止められない、非、うん、は認められない、いろんなものがあるんですよ、うん、でその結果本当に真面目にね、うん、その、うん、ひたむきに仕事をしていた、
はい、
そういう普通の市民が、うん、突然そういうね立件型事件の脅威にさらされて、うん、大変な目に遭わされたっていう事例をこの第一章で取り上げて書いてます、う
ん、はい、そのそういう時に、対処のしよう、一人の市民の対処の仕方は何かあるんですか、こう自分が巻き込まれ
て、なかなかですね、そういう時に、ね、この流れに
逆らう
っていうのは本当に容易なことじゃないです、うん、それがいかに難しいかっていうのは、うん、これ読んでもらったら分かります。だから日頃からそういうことに関心を持って、例えばこの今の人質司法のことだって国連の人権委員会で何回も勧告受けてるんですよ。こんなものはもう本当
間違ってると、
もう昔の中世のやり方だというような批判まであるんですよ。そういうようなものをもっとみんなが関心持って、こんなやり方はやめさせようよっていう方向に行かないと、自分がそういう目に遭っちゃったってもう遅いですよ、う
ん、いやでもね、長い間この風土の中で育って、この国で法律のこともよく知ら勉強してないできて、それでいざ事件に巻き込まれたみたいなことになると、何ができるのかなかなか難しい、はい、ことになりますよね。
ですから日頃からみんなが関心を持つことです、うん、
それか総理大臣とすごく仲良く
お前な
ことがあれば、なんか守ってくれるんじゃないかなって思う出来事が多かったじゃないですか。
お前の話は正義を曲げてって話になってるんだからまあでも、そういうのを分かって、日本がそういう、例えば、ね、そのなんとか中世ちゃんとした委員会みたいなものが権限を持たないと、ね、これまでも、これからも、いろんなことがこのまんま、この国では進んでいっちゃう。
でやっぱりもう一つ重要なことは、メディアがちゃんとしないといけないんです。メディアが権力を監視しないといけないんです。メディアは政治権力だけじゃなくて、その警察検察っていう権力も監視して、うん、間違ってる疑いがあるときには間違ってるって言わないといけない、うんうんうん、一切言いませんから、
本当
判決が出ない限り。
そうですよね、
そこなんですよ、
まあ、それは何、あの新聞で何かって言って、まあ、テレビでもいいんですけど、もっとしっかり取材すればちゃんとした
いや結局ですね、情報をもらってますから、
警察
に。だから、うん、その意に反することを書いたりね、うん、流しちゃったりしたら、うん、もう情報もらえなくなる。
お前のところはもう来るなと、うん、
で、これもう非公式の情報提供、リークですから、うんうん、いや、出さないよって言われたら、もうどうにもならないんですよ。だから、うん、メディアは、もう権力にぶら下がってしまうんですね。で、提灯記事ばっかり書くんですよ。
時々、そのすごいリークが。もう、義にこうね、
そうですよね、露骨に、うん、もう事件のこう中身まで、うん、もうリークしてもらってるような記事もありますよね、うん、あれがこう特ダネになって、うん、称賛されるわけですから、うん、そういう、うん、あの記事が書けると、うんうん、それは仲良くしようってことになります。
まあ それじゃあこの先も郷原さんのご意見では日本はあんまり変わっていけない感じがしますね。
そうなんです。
困ったな困ったな
郷原さんの本のご紹介です、はい、最新刊、ユガンダ法に壊される日本、事件事故の裏側にある闇、角川より1760円で発売中です。はい、お時間来てしまいました、は
い、ありがとうございました。
今日のゲスト、元検事で弁護士の郷原信夫さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。